お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアで5歳から11歳までの子どもに対するコロナウイルスワクチンの集団接種が諮問機関の承認が下りれば来月にも始まる見通しです。政府の薬品医薬品行政局 TGA は子どもへのファイザー製のワクチンの使用を暫定的に承認しています。予防接種の諮問機関アタギからの承認が得られれば5歳から11歳までの子どもへのコロナウイルスワクチンの接種を始めることができます。連邦政府のグレッグ・ハント保健相は5歳以上の子どもへのファイザー製ワクチンの使用について TGA がその安全性と有効性を確認したと述べました。5歳から11歳までの子どもに対するファイザー製ワクチンの接種について数週間以内にもアタギが判断を下すことを期待しています。現時点で接種について何かしらの危険信号はありません。アタギは承認に向けて協議を行っていると思いますが、彼らは完全に独立した機関で助言を行います。2つの信号で青信号が灯ることを期待しています。そうすれば子どもへのワクチン接種は1月上旬にも始まるでしょう。ハント保健相でした。アタギは5歳から11歳までの子どもへのコロナウイルスワクチンの接種が適正かどうかを判断し、さらにワクチンの対象をその年齢のすべての子どもにするのか、それともまずは免疫システムに問題のある子どもに限って接種を行うのかを判断します。アタギはその上でワクチンの接種方法について1回目と2回目の接種の間の間隔をどのくらい空けるのかなどについても助言を行います。メッセンジャー RNA ワクチンであるファイザー製ワクチンの5歳から11歳までの子どもへの接種は新しい学校年度の始まりに合わせる形で来年1月10日から始まる見通しです。シドニー大学の疫学の専門家アレクサンドラ・マーティニック教授はアタギが現在子どもへの接種の回数や接種のタイミングなどについて詰めの協議に入っている可能性が高いと見ています。時間的なプレッシャーを受けていると思いますが、アタギはそのようなプレッシャーに影響されません。新学年が始まる前に子どもにワクチンを2回接種したい保護者もいるとは思いますが、私たちは当然のことですが何よりも医学的に最善の策を講じる必要があり、アタギはこれらのことについて判断を下せる優秀な専門家の集まりです。マーティニック教授でした。一方、5歳から11歳の子ども向けのファイザー製ワクチンの接種で投与される接種量については、専門家によると大人への接種よりも量は少なくなります。12歳以上のワクチン接種量は現在30マイクログラムですが、5歳から11歳ではその量は10マイクログラムとなります。量の違うワクチンを容易に見分けることができるよう、5歳から11歳に投与されるワクチンの入った小瓶の蓋の色はオレンジに、それよりも年齢の高い人向けの小瓶の蓋の色は灰色か紫に分けられています。マーティニック教授は、この瓶の蓋の色を変えるという措置は、ワクチンメーカーやワクチンの接種を行う側が混乱するのを防ぐためのものだと説明します。5歳から11歳までの接種量は10代の若者や大人の3分の1です。そして混乱を避けるために少し違うパッケージになっています。5歳から11歳までのワクチンは蓋の色がオレンジの瓶に入れられています。冷蔵庫から取り出して使用する際に混乱しないようにと工夫されています。マーティニック教授でした。しかしそもそもコロナウイルスに感染しても重症化するリスクの低い子どもたちがワクチンを接種する必要はあるのでしょうか。専門家によるとその割合は少ないものの、ウイルスに感染して重症化し入院や死亡する子どもの例があります。アメリカの疫病対策予防管理センター CDC のデータによると、アメリカで3月から10月までにコロナウイルスに感染した5歳から11歳の子どもは190万人を超えています。このうち8300人以上が入院し94人が死亡しました。このデータを受けてアメリカではここ数週間で 5歳から11歳までの子どもへのワクチンの集団接種が始まっています。ニューヨーク市のビル・デブラシオ市長は、これらの年齢の子どもたちすべてに対し、飲食店やエンターテインメント施設に入る際には、少なくともワクチンの1回目の接種を受けていることを義務付けました。5歳から11歳までの子どもへのワクチンの接種は、最近の数週間ですでに始まっています。ニューヨーク市ではすでに、この年齢層の子ども12万7000人以上に接種を行いました。これはこの年齢層の子どもの 19% ちょっとを占めます。新しい取り組みであることを考えると、全国の数字よりもよく順調です。しかしまだ十分ではありません。もっと接種を増やす必要があります。デブラシオ市長でした。ファイザー製ワクチンを子どもたちに接種することを認めた国や地域は他に、欧州連合、カナダ、イスラエルがあります。また中国では国産ワクチンであるシノバックとシノファームの接種を3歳から17歳を対象に行っています。さらに南米チリでも最近、3歳から5歳までの子どもにシノバック製のワクチンの集団接種キャンペーンを始めました。チリのセバスチャン・ピネラ大統領はこのようにキャンペーンを宣言しました。安全で効果のあるワクチンを使って3歳から5歳までの子どもに対する接種キャンペーンを行います。これによって3歳から5歳までの子ども70万人以上を守ることができます。ピネラ大統領でした。マーティニュック教授によると、オーストラリアではコロナウイルスの感染者のおよそ5人に1人が12歳未満の子どもとなっています。12歳未満の子どもはまたコロナウイルスに感染することが引き金となり、さまざまな臓器が炎症を起こしてしまう症候群、通称ミスクを発症するリスクが高くなっています。ミスクは重症化すると命に関わることもあります。またその一方で、ワクチンを接種することによる副反応のリスクもあります。非常に稀な2つの副反応としては、心臓の筋肉が炎症を起こす心筋炎や心膜炎があります。アメリカのデータでは、12歳から15歳までの子どもでワクチンを接種した結果、心筋炎の発症が報告されたのは男子で100万人中200人未満、女子で100万人中30人未満でした。マーティヌック教授はこう語ります。ワクチンを接種してもコロナウイルスに感染はしますが、大抵は症状が軽い、またはありません。しかし中には重症化し、入院や集中治療室での治療が必要となる人もいます。また海外のデータでは、少ない人数ながらもコロナウイルスに感染した子どもが亡くなっています。コロナウイルスに感染した子どもが感染から何週間も経ってから、全身で炎症が起こるミスクを発症することもあります。ミスクは深刻な症状で、発症した子どもは数週間にわたって集中治療室での治療が必要になります。後遺症も長く残ります。マーティニック教授でした。子どもの健康を研究する施設、マードック・チルドレンズ・リサーチ・インスティチュートの最新の調査によると、強い倦怠感などコロナウイルスの後遺症が長く続く、いわゆるロングコビットについて、子どもの間では大人ほどには広がっていない可能性が指摘されています。しかしそれでも、5歳から11歳までの子どもはコロナウイルスの後遺症として、感染してから最長3ヶ月間、頭痛や倦怠感、睡眠障害や集中力の低下、腹痛が続く可能性があるといいます。子どもたちがワクチンを接種することに伴うリスクについては、TGA はアメリカ、フィンランド、ポーランド、スペインを含む各国の臨床試験から広範にわたるデータを慎重に検討し、その結果、ファイザー製ワクチンを子どもに接種することを暫定的に承認しています。マードック・チルドレンズ・リサーチ・インスティチュートのフィオナ・ラッセル教授は声明で、アメリカでは数百万人の子どもたちがすでにワクチンの接種を完了しており、ワクチンの安全性を監視する機関がその安全性を認めているという事実を心に留めておくことが必要だと述べています。コロナウイルスへの対策として現在導入されているヘルスや支援策についての日本語の情報は sbs.com.au/coronavirus をご覧ください。 SBS ニュースのアカシュアロラとペギー・ギアコウメロスのリポートを平林純子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。